主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
おもれき506回です。
506、
はい。さあ、水月さん、もう5月の後半に入っていますけれども。
5月の後半、はい、初夏ですね。
初夏暑いですね、今年はね。
そうですか、うん。
はい、ゴールデンウィークはいかがでしたか？
ゴールデンウィークはそうですね、酒ばっかり飲んでましたね。
あ、本当ですか。食っちゃね、食っちゃね。
そうですね、うん、まあなんか日取りがあんまり良くなかったですね。
あ、
なんか
そうですね、
間に1日だ2日だってなんか、うん、平日が挟まっちゃって、
そう、
うん、
僕もなんか休み入れようかなとか思ったんだけど、見事に仕事入って、
そうそう、私土曜も出勤だったんで、ダメでした。
そうなんですね。うん、ちょっと大阪に私行ってきまして、大阪の
どちらに？
難波？
あ、南の方に、う
ん、はい、南で、難波南で。うん、特別展みたいな、
特別展
なんかそういう展覧会ってほどじゃないんだけど、1980年代のファンシーグッズコレクションっていう。
あ、そうなの？どこで？
ナンバーで。
博物館
で？博物館じゃないんじゃないかな。うん、やってて、ちょっと見に行ってきました。
は
あ。僕中高小中、特に小中の頃とかって文房、かわいい文房具
ありました、ね、
うん、もうファンシーショップに行ってチェックしまくり。
ああいうお店がねありましたよね、ちっちゃいお店がね。
でそのサンリオキャラだけじゃ、なんか、もうよく分かんなかったけど、サンリオグッズとかそういうキャラクター、
サンリオ、ね、代表的ですけど、
じゃなくてね、いろんなとこから、
動物だの、うん、車だの、なん
か
いろんな、
あれ、うちの玉知りませんか？あれサンリオ、
あれサンリオさんじゃないですか、
うん、ケロケロケロッピーとか、
ケロケロケロッピーあったね。
でさらにさ、ファンシーショップで売ってる筆箱とかって、なんか、
はいはいはい、
パチンコができたりとかさ、そういう、なんか、すごろく機能がついてたりさ、その、カンペンケースにさ、絵が描いてあるわけじゃん、印刷されてるわけじゃん、あれがなんか、すごろくになってたりとかさ、で、なんか穴が開いてて、そこに、付録のピンを刺すと、なんかピンボールみたいなのできたりとか、ね、なんかそういうのとか、ちょっとかっこかわいいのとか、かわいいかっこいいなんかペンとかね、
ノートだ、消しゴムだってありましたね。
でね、なんかちょっとナウい感じの、
ああいうノートはダメですって言われましたけどね、学校で。
小学校だけダメだったけど、
大学ノートを買いなさいってよく言われて、
使わなかったけどね。そのファンシーショップで買ったのって、筆記用具は使ったけどさ、
ー
ノートなんか使ったことない、
ね、ノート、
ね、ノートはね、シンプルなのがいいなと思って、そういうのが展示してあって、
そうです、
あ、これこのキャラ覚えとるとか、なんか童心に帰って、今の子ってああいうさ、グッかわいい文房具とかってどこで買うの？ジャスコとかに売ってあんまり売ってないじゃん。でもすごいね、高校生の子とか見てると、ぬいぐるみみたいな筆箱使ってるのいるじゃん。
あー、タケノコみたいなやつとかね。ありますね、
筆箱。
あるわ、こんな人の形したやつとか、
うん、これなんなんって思ったら、筆箱とかね、うん、
はいはいはい、
ちょっと大人は使えないね、
あんまりああいうね、可愛いキャラより、まあ今もう、なんていうの、アニメのね、そういう作品がある。
キャラクターグッズが明確になってるんだよね。そ
うです
ね、
ああいうアニメとかじゃない、なんか猫だ、犬だっていうのはあんまり見ないのかしら。
そうか、ドラえもんとか、鬼滅のグッズとか、そういうのの、が多いとかね、下敷きとかもいろいろ持ってたけどね。
いましたな。
結局郵便局でもらった下敷きを愛用してたかな。
ああ、そうですか。
今年出た復帰手みたいなの書いてあったやつね。
もう市バスの、
路線図書いてある。
そうそうそう。
なんか授業中見るの楽しいんだよね。
そうそうそう。こう絵描いたりね。
ね、ちょっとね、懐かしいもの、残ってないじゃん。だいたいお母さんが捨てるじゃん、そういうのって。
もうなんかね、引き出しの奥ぐらいにありそうな気もしますけどね。
うちもそういうの全部断捨離されたので。お母さんっていうのは何でも捨てるね。
そうですね。
容赦ないね。
そうですね。何回泣き暮らしたかとか。
使ってないじゃんって言ってね、まあ本当に使ってなかったんだけど、
ある日学校から帰ってきたら蔵書が全て消えてたとかね。
そうそう、それのび太のママみたいな感じだけどね。だからね、あのほらコロコロとコロコロとかボンボンとかのコミック、
うん、
あれプレミアつきやすいんだよね。
あ、
だジャンプとかさ、あの辺だと自分で管理できるようになるから。
あ、世代的に ね、
ね、もう中高生になると。でも小学生の時って、
ああ、そうか、あれはまあまあそうやな、うん、親に買ってもらってある一つで親に捨てられるから。
そうそうそう、だからコロタン文庫とかさ、軽文社のさ、あの文庫本の図鑑みたいなの全部結局捨てられたもんね。
そうやね、うん、ボロボロになるまで読んだけどね、うん、コロタン文庫とかね。
僕ビッグコロタンのあの国鉄スタンプ辞典みたいな、駅スタンプ上下巻おじさんに買ってもらったのあったんだけど、今見ると貴重なはずなんだけどね。
高いですよ、うん、結構だからね。そう、欲しいじゃん。
欲しい、
古本で探すやん。
高い、
まあまあす
んで。マンダラケどっか行ったら、うん、ああこれ持ってたっていうの。そうそう、ゼロ1個高いよね。
2、3千円やったら買ってやろうかなと思ったら、
うん、
おお、
もう一つ作るよね、うん、たまにメルカリで落ちてる時ある。
まあそれでもね、
でもね、汚いの。
あ、そう
なの。もうカバーついてないしとか、
ね、絶対割れるんですよ。
あ、そうそうそうそう、
あの綺麗な状態で、
そうそう
そうそう
ね、うん、なんか文房具も大事にしてなかった、自分がいけない、本も大事にしてなかった、僕もいけなかったんですけどね。
う、
うん、本当お母さん何でも捨てるんで困ります。
捨てます ね、
ね、まあ、でそのお母さんの支配から逃れた今、
う、
好きなもん集め放題だから家がガラクタ屋敷に、ね、なるですね。
新しいお母さんもらった方がいいんじゃないですか。
いりません、うん、その好きなものに囲まれて埋もれて死ぬのが本望です。
あ、うん、じゃあ缶桶にね、ぎゅうぎゅうに詰めてあげる。
そんなもったいない。
あ、そうか、
ちゃんとそれ叱るべき理解のある人に ね、 ね、引き取ってもらうのがいいと思いますが、さあ聖徳太子もいっぱい本持ってたと思います。ね
え、
ね、昔はね本立てられなかったからね。
立てられる、
うん、
こう、どういうこと？
こう立てて並べられないじゃん、巻物だったのかな。
まあこの時期はそうでしょうね、うん、紙だった
らしいもんでしょ、木管をくるくるしてたようなものかな、うん、はい、さあ前回からですね聖徳太子をね
2回目
やっております。
はい、
で聖徳太子のねがどんな取り組みしたかなっていうのをね見ております。参考にいたしますのは聖徳太子本当の姿を求めて、
うん、
はい、東野晴之さんがお書きになって、
はい、
岩波ジュニア新書からね出ております。
はい、
さあ前回の続き、聖徳太子がねどんなこと取り組んだかなの続きなんですが、
はい、
5つ目です。
はい、
天皇旗、天皇旗、
まあ旗でもいいじゃん、
天皇旗、うん、国旗、
国旗、
まあ、国旗、
うん、
という本を作ってたん、
はい、
作ったの、
まあよく
言われますね、できたの。
いや作ったんでしょう、
はい、
うん、
でちょっとねこれね西暦620年、
620年
に聖徳太子と蘇我馬子が協議して、
うん、
編纂を始めたそうです。うん、で、あの天皇旗っていうのは、
うん、
歴代天皇の系譜や業績を書いた本だそうです。
はい、
国旗はその土地土地の様子を記したもので、
うん
うん、の後の世に言う不土旗、
うん、
のようなものだったんじゃないかなと。で、あとね、本記、
本記、まあ本、
本、うん、本はブックの本ね。
はい。
朝廷に仕える各階層の士族、桃余りやそ友のの、
うん、
系譜や朝廷に奉仕するようになった時期や由来などを記した本。
う
まあ何でしょう、役人の経歴書みたいな。
まあまあさっき前回言ったようにね、はい、そのそれぞれの一族のお仕事とかルーツっていうのがありますからね、うん、そういうのを集めたもんですね、うん、
であと公民って書いて、はい、近江宝。
近江宝、
うん、あの公民ってあの社会科の公民みたいね。
公民、公民ですね、うん、
朝廷や豪族に属する一般民衆の集団が組織された歴史を書いたものと、うんうん、
はい、
こういうのを作ってた、うん、作ったの、
うん、
どれも今残ってない。
そうですね、蘇我家に、まあ、太子の亡くなったとかな、蘇我家に納められて、うん、で蘇我家ってほら大化の改新の時に燃えちゃうじゃないですか。
はいはいはい、
あれで全部燃えちゃったって書いてありますね。
あ、ダメじゃんね。じゃあ中野上の王子がいけないんだ。
火つけたのは江見氏だからいるから。
ああ、そうか。
追い詰められて。
そうか。追い詰められて、そうかの江見氏が、そうそう、あの自我してくるんだからね。うん、ああ、そうか、そうか。で、まあ、だから、蘇我さん家にあったのが、
うん、
大化の改新の時に焼けちゃって、
はい、
うん、で、その一部は、渡来人の船の不備と、
はい、
江坂さんによってちょっ と、うん、保護されたというか、うん、みたいですね。でも残ってんのそれも。
まあまあだからね、最終的にはそれこそ日本書紀とかにこうある程度反映されていく部分もあるんでしょうけどね、うんうん、
だ天皇記っていうのはなんか、ま、万葉集じゃないんだっけ、古事記、
古事記、
古事記、うんみたいなものだっても聞いたことあるよね。
ま
あ、
ね、天皇ごとにその実績が書いてありますから、うんうん、まあまあまあ。
まあこの渡来人のね、船の不備と江坂さんが取り出したってことは、
うん、
蘇我氏の配下に渡来人がいて、
はい、
ね、
はい、
渡来人の指揮によって実際はこういう本、
うん、
歴史書を、うん、作っていたんじゃないかなっていうことを物語ってるのでもあるかなということですね、
う
ん、
そうですね、
うん、まあでもだいたい古事記日本書紀を見たらだいたい中身は一緒なのかね。
まあある程度ね、うん、そのこう反映はされてると思います
よ
ね、う
ん、100年ぐらい差があるけど、
うん、
まあそんなに変わる、極端に変わるわけはないか、まあ、
当然ね、その古事記も日本書紀もそんな元になるやつがね、うん、あるわけですから、まあその中の一つだと思いますけど。
はい、さて続いて聖徳太子の外交の取り組みですね、
うん、
はい、海外との取り組みで、
はい、
西暦の607年
607年ですね、
はい、に第2回遣隋使を派遣します、
はい、
でこの時の第2回遣隋使の大使、うん、リーダーが小野妹子
で、そうです ね、
うん、もう絶対ね、小学校の時にね、
うん、
先生言いませんでした、
うん、
妹子って言うけど男の人ですよって、
うん、
ね、
でしょうね、
うん、
ど定番でしょうな、
ね、
う
ん、なんで妹の子なんだろうねこの人ね
妹っていうのはね、昔はそのなんていうんですかね、女の妹って意味じゃないですかね、そうか、可愛らしいとかいう意味ですからね、愛おしい、可愛いという意味です
か。小野妹子可愛らしかった
ら、ね、可愛らしいったって別に男の子だって可愛らしいじゃないですか。
あのもっくんが出てた特別ドラマ聖徳太子で小野妹子は、
はあ、
今ちゃんが今田耕司、うん、
今ちゃんやった、
うん、今田耕司でしたよ、あんな可愛いとは、
で可愛いって言ってその 見た目の問題じゃなくて、それ
愛おしいっていう、
親からして子に対する愛おし
みも含めての名前です
からね、うん、は
い、で、まあ、607年に小野の妹子たちが隋、う
ん、はい、
中国にね、
うん、
行って翌年帰ってきます。
そうですね、
で隋使、
はい、
隋からの使者ね、
はい、
の廃聖聖、
廃聖聖
と一緒に帰ってきたそうです。
そうですね。
これね、いつも間違えるの、廃聖公と。
それ馬でしょ、
うん。
うん。間違えないでしょ、そんなもん。
名前をさ、廃聖聖と廃聖公と。
馬だ。
うん。ね、これね、中国からお客さん来ましたので、
はい。
盛大な歓迎で出迎えました。
そうですね。
ハイ先生ってどれぐらい偉い人なの？
まあ下っ端ですね。
下っ端でもど田舎の日本から見たら、
まあまあまあそうですね、すごい人がよく言われるね。小野の妹子はそれこそ簡易十二階で言えば3つ目か4つ目ぐらいのめちゃめちゃ偉い立場の
人、上から3つ目、
うん、うん、ですけどね。ハイ先生はなんだっけ、随位の24段階の下から3つ目ぐらいの人なんで、あ、まあまあコッパーぐらいの役員でしょうね。
どっちが偉くてどっちが大したことない
のか、まあ、とはいえ一応こうね、ちゃんと使者を返してくれるっていうのは一応ね、その随位とのよくね対等な外交がっていうような話をね、
はい、でこのハイ先生さん、アスカンにね、うん、来てくださって、
は
い、
うん、
終わりだの宮っていう、
終わりだの宮、
まあ、当時の、うん、なんだ、御所ですね。
まあ、天皇
があったところで、外交儀礼が執り行われます。うん、で、聖徳太子はいろんな皇族がいる中の一人として列席しただけで、うん、表立って何かしたってことはなかったそうです。
う
ん、なんでなんだろうね。
ね、
うん。で、この時外交こういろいろ仕切ってたのは聖徳太子というよりは曽我の馬子さんの方が牛耳ってたみたい、
うんうん、
なんか曽我さんも渡来人の家系とかっていう話もあるじゃん。
まあまあまあ、そういろんな血筋、まあ、あるし、うん、まあ曽我氏ってね、もともとそういうなんですか、倉庫の担当じゃない、倉庫管理をしてた
お家
なんですよね。その国家財政ですよ、要するに今で言えば大蔵大臣のお仕事なんで。
曽我ってこれ馬子の上が稲目さんでしょ。稲
目ですね、うん、
その上はなんか町とかなんか、
へえ知らない、
なんか稲目ぐらいは知ってる。4世紀ぐらいのなんかね、うん、一回ね、
うん、
曽我氏を特集してみようって試みたことあるんですけど、
うん、
漢字が難しくて挫折したんです。古
墳時代、
ね、うんうんうん、
だから財産管理してるとどうしてもそういう、まあ、今で言えばその簿記とかができる人を大事にしないといけない、うん、そうなると必然的に渡来人とねコネクションが、まあ、そうなると必然的にこう、うん、ね、あの渡来人とのコネクションがありますから、うんうん、ね、まあ、やっぱり外交の人脈としてはやっぱり曽我氏の方があるんじゃないですか。
はいはいはいはい、うん、でなんか大友の悔いって人も、
うん、すんごい字ですね。
もう書けなかったですよね、これね。もう、
説、はあ、みたいな字、うん、
説明できません。
できないですね。うん、
この人もね、外交に堪能な人で、
うん、
610年、
うん、
新羅、
はい、
美真名の使節が日本に来た時に活躍したそうです。
はい、うん、
で、608年のこのハイ先生が来た時も、
うん、
は、天皇も参加してなかったっていうことなんで、うん、なんかやっぱね、こういろんな外交の得意な人もいてもちょっと偏りがあったのかな、人員配置には。
ねえ、どうなんだろうね。まあ、よくね言われるのはこれほら、2回目の遣隋使じゃないですか、
うんうんうん、
1回目っていうのは実があってっていう話で
601年ぐらい、
600年ですかね、
600年
隋側の記録にはあるけど日本側の記録にはないっていうのがありますか、
うん、それはセンターに出てた、
出てたね、
出てた、うん、出てた、
うん、でまあ要するに失敗したってことですかね、
あ、
日本側には書きたくない、
そうか、そうすると今回は
成功した、危ないね、結構一歩間違うと大失敗かもしれない、まあ そこにまあいるとまた責任の問題もあるから、うん、まあとりあえず下っ端にやらしといて、まあ、うまくいったらよかったねって、まあね、
そういう意味では天皇はまだ出てない、
まあまあ、聖徳太子とか天皇は、まあ、あまり表舞台に出ない方がいいのかなとかいう読みもあったのかもしれませんね、これは推測です
けど、でこの遣隋使の時に聖徳太子の話で出てくる有名なのが、
うん、そうですね、
日いずるところの天使、ところの天使、聖、
うん、
非没するところの天使にいたすっていうね、うん、この文章、
そうですね、
山崎涼子の漫画も非ずるところの
巫女
とか天使とかってね、は
い
はい、読んだことあるあれ、
いやもう絵はちょっとしんどい、
まあ少女漫画ですからね一応読んだんだけど
表紙ぐらいは見たことあるけど、
もう結構なんか エスパーチックで、
あ、そうなんですか、あ、もうスーパーマンなんだ、うん、聖徳太子が、
なんかそういう描かれ方をね、聖徳太子漫画になるとね、でこれね、まあ、これを送って、うん、ね、あの隋の煬帝っていう皇帝は、
うん、
日本俺らを舐めてんのかみたいに怒ったみたいなっていう風にね、
うん、
聞きますが、これね、非いずるところの天使、
うん、
非没するところの天使に致すっていう、これ元があるそうで、うん、これがね、仏典、仏教の本の大智度論っていう本に載ってるそうなんです、
うん、
でそこにはね、この大智度論っていうとこ本には、
うん、
非いずるところ、
うん、
非没するところ、
うん、
非行くところ、非行かざるところと4方の言い方としてこう挙げてる、うん、だから日がお日様が昇ってくる方角、うん、日が沈む方角、お日様が通る道、
うん、
でお日様が来ないところ、
うん、
でこれで東西南北を言い表しているこの言い回しを流用して、
うん、
日いずるところの天使、
うん、
日を没するところの天使にいたすっていう風に使ったと、うんうん、なのでこの表現で隋の煬帝は、うん、この表現で日本バカにしやがってって怒ったはずはないということですね、
うん、
で、あの中国の伝統的な思想からすると、
うん、
全世界に一人しかいないはずの天使が、
うん、
東方の野蛮な国である和の君主 だってこう名乗ったところで、
うん、
怒ったってしゃあないじゃん、大したど田舎の辺境の野蛮な、
うん、
遅れた国に対して、
うん
うん、煬帝怒ったところで攻めたところで、
うん、
大したことないじゃん、
はい、
っていうので怒ってないんじゃないっていう、
怒ってないんじゃない、
うん、って生言ってらみたいな感じなんじゃないですかと。
でも隋昭和国伝って隋の歴史のもんでしょ、
うん
うん、そこには一応怒ったって書いてあるけどね、まあ、だいたいなんかもう「ひいずるところの」って日本書紀の記述にはないんですよね、うん、こういう書き方がされてないですね、なんだっけ、東の国の天皇からみたいな感じになってて、その太陽がどの頃とか書いてないですよね、取り方が違う、うん、
なるほど、ね、
まあ、ね、
うん、逆によく勉強してるじゃんって思ってもらえたんじゃないの。
いや、まさにそうなんじゃないですか、うん、ああこれはこっから引用してんなとか、うん、ね、まあまあこんな生意気だけどいろいろやってんだなみたいな話でしょうね、う
ん、まあそういう風に取った方がいいんじゃないかなっていう感じで、
うん、はい、まあまあプラスね、うん、その当時高句麗と隋が戦争状態にありますから、うんうん、まああえてちょっと強めに出てもいけたんじゃないみたいな話をやってて、うん、まあ要するに聖徳太子っていうのはこう東アジアの全体っていうのを見通せたんだっていう、う
ん、はい、
はい、
でじゃあまあこれがね、こういう文章を送ったり聖徳太子してたから、うん、外交もね聖徳太子積極的にやってたかのように見えますが、
うん、
このこれはですね、奈良時代後期以降に、
うん、
こう聖徳太子のことを述べた資料とかによく出てくるので、
うん、
まあちょっと脚色も多いのかなっていうふうに思われます。う
んはい、
で、聖徳太子が小野妹子を隋に派遣したっていう話も事実じゃないそうです。
太子が主体的にって
こと
ですね。
うん、
小野妹子が言ったのはまあ間違いないでしょうけど。
まあね、よく僕も聖徳太子を主人公にした漫画いくつか読みましたが、
うん、
何かこう、大使と小野妹子がなんかスピリチュアルにつながっているとかさ、
そんな感じ、
なんかそんな感じの描かれ方をしてます、最近聖徳太子を主人公にする漫画ってないもんね、昭和時代平成の初めぐらい、
ああ、う
ん、
そう
ね、いくつか読みましたけど、
うん、なんかね、聖徳太子が今すごいなんていうのね、
地位が下がってますからね、
下がったっていうかね、うん、いるかいないか分かんないみたいな話になってきちゃってね、はい、それはそれで寂しい話ですけど、
はい、さあ次はですね、聖徳太子の死についてちょっと、
亡くなる、
はい、
はい、
でこれね、聖徳太子が亡くなるエピソードっていうのは、
うん、
しっかり記録に残っていまして、
はい、
これね、釈迦三尊像。
釈迦三尊像って、はい、法隆寺の
法隆寺の、はい。はい、飛鳥時代彫刻の傑作として有名なあの仏像です。まあ、ね、うん。はい。ここにね、載ってるんですね。あの、これ、
あ、はいはいはいはい、
真ん中、これなんか3つ、三尊像だから、仏さんが三つ並んでて、
でね、で左右に脇地がね、はい、おりますけど、
はい、真ん中がね、釈迦如来、うん、で両脇が菩薩像です。
うんうん、
でこの三つの仏さんを包むように大きな光背、
はい、
輪っか、光の五光がね、はい、こう重ねてある。で、うん、これちょっと変わってるような作りなの。四角い台3つ重ねた上に仏像がボンって置いてあるんですって。
うん、
なんか普通ハスの上に乗っかってるようなイメージですけど ね、ちょっと時代的にね、うん、これはこの釈迦三尊像は中国の南北朝時代のスタイルを踏襲したデザインになってるそうです。
はい、うん、
でこのね、釈迦三尊像の、後背、まあ、要は裏、後背、うん、あの光の部分の裏側、まあ、要は仏像のこの裏にですね、うん、
はい、
聖徳太子の冥福を祈るためと、言われて書かれた漢字196文字が刻まれています。
はい、
で、今からちょっと読みますね。で、はい、一応現在語訳にね、はい、したのを載せています、
うん、
読みます、
うん、
聖徳太子が亡くなる前の年、
はい、
621年の12月に、うん、聖徳太子のお母さん、
はい、
穴穂部の橋人の姫巫女が亡くなった、
うん、
年が明けてお正月、聖徳太子がまず病に倒れ、
うん、
看病の疲れか奥さん妃の柏での補き気味のイラ爪も並んで、
うん、
ベッドに着くことになった。
うん、
柏での奥さんですね、うん、とその子供たちは仏に対して太子の回復を祈るが、妃たちも太子の病が重いことに気づいたのか、病気の回復を祈りながらも、もし亡くなることがあれば、浄土に往生するように願いを立てた。しかし、願いも虚しく、妃の方が先立って2月21日に亡くなり、その翌年、その翌日、
うん、
太子も世を去る、
うん。
残された子供たちは、先の願いを実現しようと、仏師の蔵作りの帯と取り。
帯と帯と鳥
か。帯と鳥。
蔵作りの帯とっていうのは、まあ、カバネですね。で、鳥が名前ですね。はい。
仏師の蔵作りの帯と鳥に、この釈迦三尊像を作らせ、翌年完成したという、
うん、
これ漢字196文字で。
今のは現代語訳、
ね、はい。
はい。
こういうことが書かれているそうです。
うん。
うん、これは、どうも、一級の資料らしいですね、事実として。
あ、
うん、その今ね、こう本とかは結構脚色されてるけど、うん、
日本書紀とかね、
うん、これは本当としのこう資料、事実として捉えられているそうですよ。
うん、
というかこの釈迦三尊像は、
はい、
法隆寺行ったら見れる？公開されてる？
本堂にありますね。
僕見たことある？
うん、あるんじゃん。法隆寺行ったっけ？
法隆寺は一緒にいた記憶はちょっと定かじゃないですけど、私も何回か行ってる。
ったと思いますよ。
うん、夢殿は見た。
夢殿じゃないですよ、これは。
なんかあとさ、法隆寺って資料館みたいなの
あるじゃん。ありますね。うん、
あそこに、あ、なんだっけ、
これご本尊だから近藤にあると思う
んだけどね。近藤か。見たことあるのかな。
薄暗いところにあったような気がするけどね。
なんか顔がね、僕たちがよく見る仏さんとは違う、ちょっと面長な、
ちょっとなんかね、人間離れした感じの、ちょっと怖い顔ですね。
感じ、うん、でこれは聖徳太子が生きてる時に作ったんじゃなく、死んだ後に作ったんだね。
まあまあまあ、ほぼでもあれですよね、リアルタイムで。
うん、そうか、病気で、もともとお母さん 陽明天皇の奥さん、穴ほべの橋、人の姫巫女、
まあ、聖徳太子に関わりがある人が作ってますから、まあまあそれなりに信憑性はありますよね。
そういうことで622年に亡くなっちゃうのか聖徳太子は。
柏でのなんとかって人が一番好きな人、
最後の奥さんだよね。
3人あるんだっけ。
最初はほら、
とじ、
うま子の娘、じ子のつ、あ、じゃあ、で、あとほら皇后じゃない、正室が
立花のなんとかって人もいるね。
あのなんか海田子の姫巫女。
ああ、そうか、あの皇族の人がいるのか。
うん、あの推古天皇の娘さんだけど早死にしちゃうんだよね。
相思相愛の感じの人はこの人よ。
とじ子の後、死んだ後に小木君さん来るんだよね。うんうん、で一緒にそのこれの時に放送、これ天然痘、
天然痘かなとか言われてますけどね、いろいろね、そういうこと、遣隋使が行くようになって、こう大陸からわけのわからない武器が入ってきたっていう、
うん、今日に、今日も相変わらずですね。それで病気で死んじゃって、結局推古天皇の方が長生きなんだよね。
そうですね、馬子も推古もまだ、
馬子もそのうち死んじゃうよね。推古天皇が最後まで生きるの
かな、
忘れちゃった、
うん、まだ死んでないでしょ、まだ死んでない、馬子はこの段階だよね、う
ん、だからこれ聖徳太子が死んだエピソードがこれではっきり
分かるのが、まあまあまあ、そうですね、その奥さんとのこういう関係とかがまあちょっと見えますね、う
ん、まああまりね、こんな仏さんの裏なんか見ないもんね。
まあその研究者以外は見れないからね、そもそも大体
だって東大寺の大仏とか裏も見るけどさ、はいはいはい、まあ、他ね、あんまりいろんなお寺さん行っても見かけないもんね、うん、はい、まあ、ちょっとね聖徳太子ね紹介してきましたが、もう一回、はい、次回も聖徳太子特集を
だそうなん
です、します、
はい、
はい、お楽しみに。
3回目ね、はい、次回だね、
はい、はい、じゃあお便りね紹介いたします。
手紙、
はい、カルバンクさんから、
カルバンク
いただきました。
はい、
はい、ケリーさん、水月さん、明けましておめでとうございます。早速お年玉配信ありがとうございましたと1月の2日にいただいております。
うん、
和道会賃が、地元の近くで発見され、銅が発端で発行されたなんて初めて知りました。
うん、
リクエストですが、ちょんまげや日本髪のお手入れ方法などいかがでしょうかといただきました。はい、和道会賃ね、今年お正月ね、やりましたね。年
始のお金特集ですな。はあ、
ね、皆さん お年玉たくさんもらえましたかね。
お年玉あげる方が多いんじゃないですか。
う
ん、あ、
そうですかね。ケリーさんもお年玉欲しいです。
欲しいの？
うん、欲しい。はあ、ね、あと日本髪型の話。
髪。
うん、これもね、ネタ候補に上がってんだけど、どうやってこのラジオで、伝えるか、
ビジュアルのね話はなかなかね、確かに
資料はいっぱいあるのよ、
これって言っても分かんないもんね、
うん、ほらこれが島田結衣でとかさ、これがおへばら、
これがこうなってって言うと分かんない
な、ね、うん、難しくてね、ちょっと悩ましいとこですね、うん、はい、また考えときます。
はい、絶対あかん
や。続いて、あゆおさんからいただきました、
はい、はい。
ケリーさん、みなずきさん、明けましておめでとうございます。今年は記念すべき10周年ですね、
はい、
リスナー歴若干5年の私が言うのもなんですが、10年変わらず番組を継続するというのはまさに日本史に残る偉業、今年も期待しています。リスナー高齢化対策としては TikTok 参入はいかがでしょうか。さて、9年中もおもれき配信楽しませていたもらいました。副首都アメリカ特集の企画もありがとうございました。あいにく私が住んでいるエリアとはゆかりの薄いお話でしたが、なるほどと思いながら聞かせていただきました、
うん、
お正月恒例のお金の話、今年は、和道開示、
はい、
子供の頃学研の学習雑誌に石膏で 古銭を作るという付録があり、ワクワクしながら作ったのを懐かしく思い出しました。さて、ケリーさんも水月さんもおそらく私と同年代と思われます。時々出てくる話題に私もわかるとのこう同調しております。それもまたおもれきの楽しみの一つです、パタパタママの歌手はのこいのこさんではありませんかということでねいただきました、
うん、
そうのこいのこさん、
あそう、まあ、僕はちょっとピンとこないですけど
丸三角四角の歌の人、
ああ同じ声の同じ感じです
ね、丸三角四角っていうね、 あれ丸と三角と四角の星に住んでる人たちの歌なんだよね、
3つの星が あったのさってやつやな、うんうん、
僕はちょっとよく知らないけど、
う
ん、のこいのこさんとかちょっと、うん、ちょっとジェネレーション的に違いますが、
はい、
かといって TikTok もやってないんですけど、やってる TikTok
やるわけねえじゃん、
見てたりもする、
あたまにね、
あ見るなんかアプリも落としてないんだけど、
うん、あパソコンでね、
あ何見るの
動画でしょ TikTok、
ね、なんか短い10秒ぐらいの動画なんでしょ、まあね、うん、うん、面白いのの
もあるかな、
あそう
くだらないのはほとんどですけどね、
なんかこの TikTok でなんか昭和の忘れかけられた名曲、うん、なんか夏メロがちょっと話題になったりとかって、
で YouTube でほら最近あのショートバージョンの動画って出るようになったでしょ、
あそうなんですか、うん、
で、
うん、
あれの元ネタが結構やっぱ TikTok とかやってる人がいるんで、まあ面白いなと思ったのをちょっと TikTok もね見たりはしますけどね、
なんか真夜中のドアが注目されたりとかね、
真夜中のドア
ドアっていう昭和の歌、
ああ、
うん、なんか歌ってる人も死んじゃっていないんだけどね、
新鮮なんでしょうな今の若い人にすれば、
そりゃそうだよねだってカバー曲多いじゃん、
多いね、
うん、で僕らも初めて聞いたと思ったらカバー曲だったりさ、中高生の頃聞いてた、
あまあまあ確
かに、ね、だって森高千里の17歳とかさ、まあまあ
そうですね、
やっぱ南沙織でしょ
とかさ南沙織さん多分バレんで年が、うん、
キョンキョンが、
は
あ、あの素敵なラブリーボーイってアイドル初期の頃に歌ってた歌があったんだけど、あれって僕ね初め聞いたのね林浩子なんだよね、
あ学園天国なんかもね、あれも
カバーですわね。あれ、フィンガーファイブ
だもんね。そうですよね。
ね、
うん、ね、うん。
結構カバー歌ってんだよね、みんなさ、ね、まあ。外国の歌のカバーもあるけど、ね、夏メロのね。
まあ、完成されとんでしょうな。
うん、そういうもんなんでしょうね、うんうん。一時期流行ったじゃん、カバーソングブームみたいなの。
まあね、
あの歌手この歌手もみんな、
ね、企画でよくやりますよね。
あでこの人が歌ってもいいなって思うのもあれば、うーんって思うのもあるし ね
みんなすぐ結構欲しがるじゃないですか、我慢してくださいとかさ、
でも
この人の声であれ歌ったらきっと合うと思いますとか言ってるね、
でもね歌手も歌いたいだろうしね、好きな歌だったら、
うん、うん、カラオケでやるよって、
いやでも僕カラオケじゃ聞けないからねはい、
はい、
じゃあ続いてですね、シーノーさんからいただきました、
シーノ
ー、こんにちはお三人様、いつも楽しく聞かせていただきありがとうございます。質問ですが481回だと思いますが、
うん、
山内和豊の読み方でケリーさんは山内と発言されていましたが、うん、水月さんは山の内とおっしゃられていました、
うん、
私は司馬遼太郎さんの影響で山の内と思っていましたが、 NHK でも山内と言っていたと記憶しています、どうなのでしょうかといただきました、
うん、
僕山内っていう山内って同様とか、
まあ、まあまあまあね、ぼぼぼぼ癖でも山の内と言っちゃいますけどね、
あれだよね、山手と山の手と山手線山の手線とかさあれどっちがいいの、山の手線山手線
どっちでもいいんですけどね、
いやなんかねどっちかもうだいぶ昔なんだけど、どっちかで言ったら東京の子に笑われた、
うん、あそうなの、
うん、
うん、
あ田舎も扱いされてる、
山手線かな今どっちかって、山手線ってあんまり言わないかね、
はあ、まあそんなのかな、
別に正式名称って振り仮名振ってあるわけじゃないやんか、
当時、ね、
漢字で当然書いてある
から現在でこそあるけどね、うん、
あの山の内はまさやな、最近山内がいいんだみたいなの確かに
言われますけど、山の内あれあれ陣の内か、ごめんなさい、陣の内、
陣の内
何でもないです、はい、
はい、
うん、僕多分ね、光明月次、大河ドラマの光明月次で山内って言ってたと思うんです。
光明月次の時山内って言ってたんだっけ、龍馬伝とかかなとか思っててんけどな、光明月次の時は山内じゃなかった、
覚え、うーん、だから僕山内だと思ってたけどね、ちゃんと気にせなかったですけどね、
う
ん、
で僕らは普通に山内って習わへんだ、習ったっていうか、
いやこんな人出てこない、
なあ、まあ、教科書には出ないでしょ、そんなことない、山内和豊ぐらい出る、あ、陽道ぐらい出るじゃないですか、幕末の、
まあ、出てくるけども記憶な、
あ、そう、
山内、印象に残らない、
なんか山内ってなんとなく僕はしっくりこないですけどね、まあ、今はそっちの方がいいのかもしれません、
じゃあおもれきでは直い人は山内、レトロな人は山の内
直いって言ってる時点で直くないけどね、
これでいいと思います、まあ、新人類は山内で
何が新人類だ
まあ、絶対じゃないのよね。でご本人ね、このや山の山内家ってまだいるの今も。
ご当主はおられるんじゃないですか。
うん、ね、はどういう風にしてんだろう。だからまた明治になってどういう読み方かってまた、
まあまあ、
もう一度確定されちゃうからね。
そうですね。
難しいね。
教科書に何て書いてあるのかな、山の内。
そういうのはね。
うん、はい。
まあ。特に統一はなしで、
あ、教科書は山内って書いてあるな、
やっぱなうい方だよ、はい、
山内って言ったじゃん昔よ、
でも山内製薬だよね、薬剤メーカーね、まあ、
そうですね、
うん、また時代とともに変わるってことですよね、ま
あ、それはあるんじゃないですか、もしかね、今後すごい資料が出るかもしれませんから ね
紫式部って言ってるけど、紫の式部に変わるかもしれないもんね、
うん、
はい、続いてなおなおさんからいただきました、
なおなお、
おもれきの皆様いつも楽しく拝聴させていただいております、学生時代は歴史の暗記が大の苦手でずっと苦手意識を持っていました、でもおもれきを知ってから40何年生きてきて初めて歴史って面白いんだなと思いました、
うん、
さて487回の関東大震災の回を聞き、今は亡き祖父から少し聞いていた当時の話をお話しさせていただきます。関東大震災の当時、祖父は下町も下町、上野の隣、荒川区の日暮里に住んでいました、
うん。
当時7歳くらいだったそうですが、病弱だったため具合が悪く学校を休んで寝ていたとのことです。寝ていた時に今まで感じたことのない揺れを感じ飛び起きたそうです。幸い家は長屋で支え合っていたのか、倒壊はの、ま、免れたそうです。成果は食べ物を扱う商売をしていたため、食べ物を求める人が大勢家に押しかけてきたそうです。
うん、
そこからの記憶はあまりないとのことでしたが、関東大震災、日暮里と調べると、電車で東北に避難する人でごった返している人々の写真が出てきます、うん、もし学校に行っていたら学校の倒壊で犠牲になっていたかもしれませんし、混乱で家族が別々になっていたかもしれません、あ、よくあの状況で無事でいられたことが奇跡のように感じられます。ちなみにですが、それからおじいちゃんは、健康体になったのか、戦争中には戦地に赴き任務を遂行してきしてたようです。無事に戦地から帰ってきた時は当時元気で若い青年は貴重で、戻るや否や100人以上からお見合いの話があったそうです、
うん、
そんな病弱な幼少期を過ごした祖父は99歳という長寿で入院することもなく穏やかに亡くなりました。今更ですがもっといろいろな話を聞いておけばよかったと大変後悔していますといただきました。
うん、
なおなおさんのおじい様は関東大震災の経験者なんですね、
うん、
やっぱもうこれも運だよね、
まあね、それが良かったなんて分かんない、
ね、それね、簡単にそうやって言っちゃダメなのは分かるんだけど、やっぱり一つ運はあるんだろうね、 家にいたか、本当に学校に行ってたかとかね、仕事に行ってたか、でもね。
当然逆のパターンもあったんでしょうかね、人によっては家にいたから倒壊して死んじゃった人もいたんでしょうしね。
もうなんか こういうのね、言うと怒られちゃうかもしれないけど、その東日本の震災の時もそういう話よく聞くじゃん。たまたま外出してて助かったとかね。まあ、
それはね、紙一重ですからね。
わかんないね。でもね、もうやっぱこう関東大震災の経験者って本当戦争体験よりもっと少ないもんね。
そらもう
100年前、ね、
ほとんどおられないでしょ。
そうだよね。
それなりの年齢でね、それは赤ちゃんとかだと分かんないですね。
100歳の人が今6万、100人超えの人が6万人いるそうなんですよ。
へ
え。これも随分数は多いんですけれども、あのでかといって全員が東京にいたわけじゃないし、ね、
もちろんね、震災体験してたわけじゃないからね。まだね、やっぱり物心ついてないと分かんないしね。
そうだよね。もう戦争も、だって太平洋戦争だってもうこんな話だもんね。戦争だって
もうね、怪しいもんね、今、本当に。
はい、お便りありがとうございました。
はい、
はい、おもりきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもりきの各エピソードの説明をご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。